B. ひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタとは仏教ヒンズー教用語で、天上のミルク、魂にとっての甘いつゆ、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がはるばるこの星にやってきた星の子供たちにとっての星のオアシスになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれず、どこか異邦人的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクを提供できれば幸いです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
こんにちは。第16回目の今日はハワイのカフナに出会う旅、真の不正とはというテーマでお送りしたいと思います。モロカイ島、ハワイのねちっちゃな島モロカイ島を旅したお話は以前にもさせていただいたんですけれども、まだお話ししてないとても大切な、もう一生の宝物になった、忘れられないような出会いっていうのがあって、今日はそのお話をしたいと思っています。2回目にハワイの小さな島モロカイ島を訪れた時のことです。で、モロカイ島っていうのはまだその手つかずの自然がすごく残っているところで、まあ、ハワイネイティブハワイアンの方がね、まあ、多く住まれてて、ハワイ最後の砦と言われてたりするんだけど、そのハラバ渓谷っていう神聖な渓谷があって、でそこにねトレイルツアーみたいなのを申し込みました。でハラバ渓谷はやっぱりそのネイティブハワイアの人たちにとってすごく大事な、歴史がね最も古い場所の一つとされてて、まあ、650年頃には古代ポリネシア人が定住されていたと考えられている、まあ、神聖な場所なので、ネイティブの方のガイドがないとまあトレイルできないところです。で、そこにねモウ裏滝っていう、モウの滝っていうところがあって、そこまでの、まあ、行き3キロみたいな、帰り3キロみたいなトレイルのツアーだったんですけれども、そのモウ裏滝っていうのはハワイの神話でジャイアントモウ、そのモウっていうのはハワイ語でトカゲのことなんですね。で赤いその巨大なトカゲがまあ住んでいると言われる伝説の滝です。でそのモウっていうのはね、そのハワイのマナカードっていうのがあるんだけど、まあ、それにもモウのカードっていうのがあって、そのトカゲがなんかこう巨大なね罠を張って待ってるみたいな、でそのカードの意味はこのトカゲっていうのがその自分の中の恐れみたいなものをねこう罠にして待ってるから、この恐れをどう克服するのか、恐れをどう自覚するのかみたいなことをこう指してるカードで、その自分がね何を恐れているのかっていうことを自覚できないと、どうしても人の頭って、まあ、人の噂話だったりゴシップの方にこう注意をバッて向けちゃって、自分がね見ないといけない恐れをこう回避しちゃうみたいなところがすごくあるので、でもそうすると結局恐れによって自分が こう描いてるビジョンっていうものが食い尽くされてしまう。だから恐れって、まあそのトカゲ怪物みたいなものだから恐れるのが当然のような時であって、もやっぱりそのちゃんと恐れを見据えて怖くても前に進むっていうこと、そうしないとあなたのその全身が恐れによって妨げられてしまうよっていう、まあ、警告のねカードだったりするんだけど、まあその不思議なことにモロカイ島にね入ってからものすごい、なんか私たち4人で行ったんですね、私と子供と友人2人、でもなんかその恐れがちょっと出てきたみたいな感じで、でまあそのオアフからモロカイに行く飛行機、プロペラ機みたいなねのに乗って行ったんだけど、最初なんかそのオアフに着くのが遅れちゃって、あの予約してた便が取れなくてね、なんかそれで次のやつにまあじゃあ乗せてあげるよみたいなことになったんだけど、その次のやつが本当になんか6人乗りぐらいのものすごいちっちゃなプロペラ機で、体重とかも聞かれてどこの場所に座るとかいうのをなんか決められるみたいな、でなんかその私は全然高所恐怖症がないんだけど、なんかうちの子とかその友達とかね、え別に全然それまで飛行機とかも何回も乗ったことあるしあれだったのに、もうすごい怖い怖い怖い怖い言い出して、でも他にもなんかなんとなくこう恐れみたいなのがねなんか湧き上がってきてるなみたいな感じっていうのがまああったりとかして、なんかちょっとこう面白かったんですね。でそのあのモーの滝なんだけど、モーの滝っていうのはまあそのトカゲが住んでる伝説っていうのがあって、でそこにねティーの葉っていうその神聖なハワイの浄化をしてくれるっていうティーリーフっていうものを水辺に浮かべて、まあそれがね沈んじゃったらトカゲのねご機嫌が悪いから水に入っちゃダメだよみたいな、でそれ浮かんだら大丈夫、あのご機嫌がいいから水の中入ってもいいよみたいな、そういう伝説もあるところで、まあなかなかその神話チックな場所なんですね。でまあそこに行くってことになってて、でその前の晩にちょっとなんかいろいろおしゃべりをしたりとかちょっと瞑想とかして、なんか結構遅くなっちゃって、次の日の朝結構バタバタって起きてランチを持ってきてくださいみたいな感じだから、おにぎり作ったりとかね結構してたら割とちょっとギリギリの時間になっちゃって、で急いでこう車に乗って集合地に向かったんだけど、そしたらその一人一本ミネラルウォーターを持ってきてくださいっていうのが書かれてたことに後で気づき、いやミネラルウォーターがいるんだみたいな、まあ、そんな絶対いるわけじゃなかったのに、すごいその時の私たちは絶対ミネラルウォーター買っていかなきゃいけないみたいになって、でなんかちょっとそのプールサイドの横に自販機みたいなのがあったからここで買おうって言ったら、なんかその自販機は25セントを入れなき25セントしか受け付けませんみたいな、でミネラルウォーターがその時1ドル25セントとかして、1本買うのに5個25セントどうかいるみたいな、4人いたからその20個もそんなのあるわけないじゃんみたいな、1本も買えないよみたいな感じになって、でまたそのまあコンビニ的なものを探してね、ちっちゃなスーパーみたいなとこ探しながら行って、なんとかミネラルウォーターを4本手に入れて、ああよかったと思って行ったんだけど、結構そのくねくねした山道で、でやっぱ時間が焦ってるから結構車飛ばしてて、で私は結構車酔いするんで、あの友人が運転してくれてね、で結構なんか酔っちゃって、でやっとの思いで着いて、あーなんとか出発時間に間違ったって着いたんだけど、もうヨロヨロで車から出てきてわーみたいになった時に、なんかこう目の前にもういかにもネイティブハワイアンみたいなすごいオーラを放ってる人がいて、あこの人がガイドだと思ってバーって行って、その自分たちのバウチャーをね見せたら、いやこれは僕のグループじゃないよって言われて、君たちのグループさっき出発したよとか言われて、みたいな、いや確かに就航時間には遅れちゃったんですよ、なんか5分か10分ぐらいね、だけど出発時間にはなってなくて、あの5分か10分前にちゃんとついてたのに、なんで出発しちゃうのみたいな、でみたいになってたら、そのガイド彼もガイドの方だったんだけど、いやちょっとなんか見てきてあげるよって言って、なんか森の中入っていって、まあ、5分ぐらいバーって見てきたけど、いやもういなかったわ、もう行っちゃったわみたいな感じで、もう私たちはこう呆然と立ちすくみ、 へえみたいになってたら、彼が、あ、このガイドは僕の甥っ子だから、僕の名前を出したらね、まあやっぱりその出発時刻なってないのに行っちゃうのが悪いから、あのバウチャーちゃんと払い戻しお店でしてもらえるから大丈夫だよって言われて、うーんみたいな、ああそうかみたいになったけど、ちょっとこう立ちすくんでたんですよ。そしたら、まあ、彼のグループ、多分西洋人の方がまあ6人ぐらいいたのかな。でそれがこれから出発するってことになって、でまあその彼は出発の前のチャントを始めたんですね。チャントっていうのはハワイでは詠唱、祈りみたいな、これからこう森あの渓谷入らせていただきますみたいな祈りのちゃんと、それがもうすごい素敵で、もうその空間中にこうバイブレーションがブワーって響き渡るみたいな、ハートからのこう声というか、もうそれに私たちはすごい圧倒されて、いやすごい素敵、この人素敵みたいになって、あなたのツアー参加できませんかみたいに言ったら、あ大丈夫だよみたいな感じで、で子供とかは半額でいいよって言ってくれたし、なんかバウチャーもきっと払い戻せてもらうから大丈夫だよって言って、そのツアーになんか一緒についていけることになって、西洋人の家族の方6人ぐらいと私たち4人で出発して、まあハラワ渓谷の方にね入っていったんです。でまあ、彼は、まあ、ここはねもう自分の庭みたいなとこだから、君たちはもう自由に散策していいから、僕は一番後ろのとこでちゃんと見てるから、あ大丈夫だからみたいな感じで、すっごいこう穏やかにニコニコして、こう後ろでやっぱこう前に行く人たちを見守ってくれてて、でもちょっとその家族の中のね男の子とかがやんちゃだから、ちょっとこうあのふざけたりとか無理な、ね、感じをしそうになると、ちゃんとすごく優しく諭して、まあなんて素敵な、なんか素敵な人なんだろうみたいな、ちょっともう私たちは感動しながら、まあ、ハラワ渓谷をねあの楽しんで、でそのモウの滝と言われているモウラ滝に着きました。でまあそこの、滝で、まあ、ランチとかをね取って、あそっか、あのそのランチを取る前に、その滝に着いた時に、そのまたその彼はローレンス・アキさんっていう方だったんだけど、そのローレンスさんがまたその滝への感謝のチャントっていうのを始めたんですね。でまたそれがもうその滝中に響き渡るようなすごい素敵なバイブレーションで、もうそこの場にいた私たちもなんかすごい感動しちゃって、胸が打ち震えるみたいな、もうやっぱりこの人素敵みたいな。でそのあのツアーにもう一人ね、なんかサブガイドみたいな感じですごい若いイケメンのお兄さんがいたんですね。ですごいなんかこうスタイルもいいし、なんかすごいイケメンでかっこいいお兄さんだったんだけど、まあ、その人がね、君たち彼のツアーに参加できて本当にラッキーだよとか言うから、やっぱりこの人は特別な人なのかなとか思いながら、本当にラッキーだったねみたいな感じで、まあそのそのツアーをね楽しんでみたいな感じだったんですね。でまあそのなんていうのかな、そのローレンスさんは本当になんだろう、不正なんかすごい健やかな不正っていう感じがするっていうか、なんかちょっと距離を置いて、なんかみんなをリスペクトしながら見守りながら、でも危ないようなことになったら去って助けるみたいな、すごく視野が広くて落ち着いてて、まあ、揺るがない安心感みたいなものを与えてくれる方で、まあ、すごいなんかあの感動したというか、いやまあこんな素敵な人はこうちょっと初めて会ったっていうぐらいなんか素敵だったんですね。それでやっぱりなんかまあそのオーラみたいなのもすごいこうシャーマンみたいな感じだし、この人はまあきっと何かなんかやっぱ特別な人なんじゃないかなみたいなことをね後々話したりとかしていました。ジングルを挟んで後半に向かいたいと思います。
夢の種
そのね、モウラ滝からの帰り道も、そのタロイモ畑とかがあってね、そのタロイモっていうのはハワイでとても神聖な、まあ、植物とされてて、まあ、古代ハワイアンっていうのはそのタロイモをね、なんかすりつぶして主食にしてたっていう、だけど、まあ、食わず芋みたいなね見た目なんだけど、そのすごくその生命のシンボルとして、まあ、なんていうか尊重されている、神聖視されている植物なんだけど、そのタロイモ畑のところで、まあ、ロレンさんはその地元の人たちとね、まあ、ちょっとこう談笑したり、ちょっとそのタロイモを取るのとか手伝ったりとか、でその時に私たちもロレンさんと一緒にね写真とか撮らせてもらって、まあ、すごいね素敵なね思い出になったんですけれども、でまあすごい大満足で帰ってきて、本当になんかもう置いていった甥っ子のガイドにすごい感謝みたいな感じで、彼はきっと後で怒られるんじゃないかなと思って、なんかかわいそうだなみたいな、もう私たちは本当に満足しているからあんまり叱られないといいなみたいに思ったりとかしながら、まあ帰ってきたんですね。で、まあでもロレンさんは絶対にただものじゃないよねみたいなことを、まあ友人たちとね話したりとかしながら、でまあ、日本に帰ってきて、まあ、そのことをねブログに書いてたんですよ。でそしたらそのだいぶ経ってからうちに来て、なんかセッション受けに来てくれた方が、ひろこさんが書いてたローレンスさんってなんか雑誌に載ってましたよねとか言われて、え、雑誌に載っているのみたいな感じで、え、何の雑誌みたいな感じでその雑誌名を教えてもらって、まあ、本屋さんにね急いで行ってみたいな。そしたらその天然系のね雑誌なんだけど、なんかモロカイ特集っていうのをやってて、モロカイ特集とかすごい珍しいと思うんだけど、あんまり知られてない島だからね。でもまあ天然系の雑誌だし、モロカイ島ってすごいそういうこう昔からの暮らしとか自然との共存とかをすごい大事にしてる島なので、またまたまねモロカイ特集だったと思うんだけど、本当にもう見開き4ページぐらいバンバンバンって、なんかすごいローレンさんがむっちゃかっこいい、そのなんだろう、そのトレイルツアーの時はね本当に汚いなんか T シャツとジャージと B さんみたいな感じだったんだけど、その雑誌に載ってる写真はねやっぱり本当にハワイアン、なんか赤い布をまとってククイの実とかをちゃんと身につけて、葉っぱのねなんかあれもしてみたいな感じで、すごいかっこいい感じで載ってて、でその雑誌を読んでみると、やっぱり彼はそのモロカイ島のシャーマンだったんですね。でそのモロカイ島っていうのは代々一人、何かそのカフナって言われているシャーマンが、まあ、選ばれるというか伝承していく、師から弟子にみたいな感じなんだけど、まあ、古代ハワイの教えをねシェアして、で自然との共生とか、まあ、タロイモ栽培とか伝統継承を、まあ、守り続けて、まあ、伝えていくね方の、まあ、シャーマンの伝承継承者で、そのローレンスさんの、まあ、師匠っていうのがピリッポさんっていうね前の代のシャーマンで、で多分次の代がそのイケメンのお兄ちゃんも一緒に写ってたんですよ。だから次の、まあ、ローレンスさんのお弟子さんみたいな感じで、やっぱりただものじゃなかったと思って、もうすごいなんかさすがみたいな感じで、すごくこうその後も友人に早速なんか連絡して、やっぱりただものじゃなかったよみたいな。でもそれでなんかその見てたらね、その友人はそのハワイ、今回のモロカイハワイの旅でなんかハワイのカフナに会いたいっていう願いがあったらしくて、カフナってシャーマンのことなんだけど、それなんかで調べたらそのピリッポさんね、ローレンスさんの師匠のピリッポさんが出てきたらしくて、でもなんかその連絡先みたいなの書いてあったけど、結局なんか連絡つながらなかったし会えなかったみたいな気持ちだったのに、実はそのでなんか今のカフナに会ってたんだみたいなことが分かって、いやーみたいな感じになったり、あとなんかそのもう一つね後で思い出したんだけど、私はそのモロカイ島に行く2年前にも1回モロカイ島に行ったことがあって、でその時にやっぱりちょっとそのトレイルツアーみたいなのを探して って見てたんですね、パソコンで。でそしたらその原和渓谷じゃないんだけど、西の方の山のね、行く山を行く、その古代ハワイの聖地みたいなのを行くっていうのが載ってて、その写真に載ってた男の人がすごいかっこいいと思って、この人のツアーに行きたいと思ってて、でも結局その時は友達がシュノーケリングのツアーに行きたいって言ったから、なんかもう時間なかったし、泣く泣くまあじゃあ行っかってしてった。なんかそのローレンスさんがその人だったって後で思い出して、あ、私はこの人にずっと会いたいと思ってたんだと思って、うわー、なんか不思議な感じだなみたいな。しかもそれはそのツアーに申し込んだわけじゃなく、別のツアーにダイバードショップで申し込んでたら、たまたまミネラルウォーターがね、買うのがなんかすごい苦労してて遅れちゃって、なぜか出発時刻前なのに置いてかれちゃってみたいなことがあって、なんだよみたいな感じだったのに、そのおかげでそのずっとね、自分が会いたかったローレンスさんのツアーに参加できて、なんかすごい素敵な出会いを得れたから、なんか本当にすごく25セント玉しか入らない自販機にも感謝だし、もう置いてっちゃった甥っ子にも、なんかあれはもう置いてからされたのかな。だって普通考えたらおかしいから、出発時刻の前に行っちゃうみたいな、いやなんか置いてかされたんじゃないかな、かわいそうだな、後で怒られてみたいなことをまあ話したりとかねして、なんか本当にまあありがたい出会いだったなみたいなのを後でもずっと思ってて、であの時に彼が、まあ、すごい自然体だったんだけど、身をもってなんか表現してくれたなんか不正みたいなもの、なんか遠くから見守ってる、信頼してる温かな眼差しみたいなのが、すごい私たちに人間性っていうものが持ってる希望とか可能性みたいなのを教えてくれてる気がするなみたいなのを、まあ思ってたりとかしてね。でちょうどそのツアーに行く前の日かなんかに、あの松林に行って、その人間関係を表すみたいな、ポハクっていうあの石の大きな石のね、リンガムみたいなあるんだけど、そこに行った時になぜか自分の中からなんか不正を受け入れるみたいな言葉が出てきてたんですよ。で自分の中で不正を受け入れるってなったら、そのローレンスさんに会ったから、あ、なんか自分が不正を受け入れるって思ったからなのかなみたいなのを思ったり、でもその時のそのもうって、その恐れの罠をね張ってて、そのいろんな恐れも出てきたしっていうのを最近ちょっとまた思い出したりとかしてて、まあ、自分にとってのね、自覚できてない恐れって何なんだろうなみたいなのを思った時に、私は割となんかあの断片的な支配が怖いっていうのがあって、なんかこう、なんか世の中でも暴力でね、人を支配するとか、あの権力とか、ああいうので人をコントロールするっていうのにものすごい恐怖と嫌悪感みたいなのがね、なぜかあるんですよ。でだけどなんかその恐怖を超えて、でも誰の中にも、あ、それってなんか間違った不正だと思うんですね。だけど健やかな不正っていうのも誰の中にもあるし、まあ、自分の中にもねきっとあるから、なんかそういうものとつながって、自分の中のその健やかな不正っていうのを成熟させることによって、自分の中にある漠然とした恐れ、なんか自分が侵略されるんじゃないかとか、誰かに支配されるんじゃないかみたいなのをなんか超えて溶かしていけるんじゃないかなって最近新たにまたこう思い出したりとかしてて、だからやっぱりその誰でも漠然とした恐れがね、あの湧き上がってくる時ってあるじゃないですか。なんか変化しなきゃいけない時、切り替わりの時って絶対深いとこの恐れが結構出てきたりして、なんかわかんないけど、なんか気持ちがすごい揺れたりとかね、なんかこう普通よりもなんか緊張みたいなのあったり、 なんかこれまでの疲労みたいなのが出てきたりみたいな時期があると思うんだけど、まあその時に何か自分を遠くから見守ってくれているなんか力とつながったり、自分の中にもちゃんとその不正、誰の中にも不正と母性ってあるから、母性もすごい大事なもので素敵なもので成熟させていく必要あるけど、母性だけだとやっぱりこう心配しすぎちゃったりとか、感情にすごい揺らされちゃったりとか、そのちょっと近視眼的になる気がするから、その不正みたいな、ちょっと遠くからね、あの自由にやってごらん、ちゃんと見てるよみたいな、一緒にいるし置いてったりしないし、ちゃんと見てるからあの安心してやってごらんみたいな感じの不正を自分の中で出していくと、その自分の中の怖がっている子供とかもね、安心してなんかちょっとチャレンジしてみようかなとか、新しいことやってみようかなとか、怖いけどちょっとあの一歩踏み出してみようかなみたいなことがあのできるんじゃないかなみたいなことを、まあ、最近思ったりしています。でね、やっぱりそういうこう、まあ具体的にね、誰かそういう存在を思い浮かべられるのであれば、やっぱちょっと怖いみたいなのが出てきた時に、そういう存在思い浮かべてちょっとお腹のあたりがねつながってる感じをすると、自分の中がちょっとあったかくなってきたりとか、まあ、心がちょっとほっこりしたりとかね、することによって、なんかこう潤って、あ、大丈夫だっていうのが出てくると、まあ大丈夫って思ってると大抵のこと大丈夫になんかなってくから、でそのと同時に自分もそういう不正をね、できればこう成長させていって、周りのね、あの人たちにもなんかそういう眼差しをね注げる人になれたらすごい素敵だなって思ったりとかしています。ということで、ジングルを挟んでエンディングに向かいたいと思います。
夢の種。
今回はハワイのカフナに出会う旅、真の不正とはというテーマでお送りしました。いかがだったでしょうか。番組へのご感想やご質問があれば、番組ホームページ内の方に書き込んでいただけるととても嬉しいです。やっぱりね、なんかそのどんな人の中にもやっぱちょっと恐れってねあると思うんですよ。その自覚できない恐れ、まあ、はっきり分かってる人もいるな、分かってる場合もあるじゃない、なんとか恐怖症とかね。でももうちょっとそのなんでそれがなんとか恐怖症になっちゃうのかっていうと、深いところに何かやっぱりねちょっとあったりとかすると思うんですよ。なんとなく自分があのこの世界でちょっと一人ぼっち感を感じたり、疎外感みたいなのを感じたり、まあ、拒絶された記憶があったり、なんか自分っていうものがちょっと無力に思えたりみたいな、なんかそういうね、あの過去の体験とかがあると、どうしてもここぞみたいな切り替わりの時にそれがこう首をもたげてきて、なんかわかんないけど足がすくんじゃう、前に出れないとか、いっぱい頭で言い訳を考えてなんかやらないようにしちゃうとか、結構なっちゃうことがあるなっていうのを思ってて、でまあそれでね、なんとなく恐れが出てきたなとか、感情が揺らされてんなって思ったら、あ、きっとこれは古い自分のこれまでの思い込みを超えていくチャンスが来てて、まあいろいろ気持ちは揺れたりとかするかもしれないけど、いやきっとその先には大丈夫な何かがあるから、まあこのプロセスを見守って行こうっていう、ちょっと自分の中のね不正みたいなものを出していくと大丈夫じゃないかと思います。それではまた日曜日の午後2時。 レッドチャンネルでお会いしましょう。